つけ太郎と
キャンチアキの
つけラジ。
さあ今日も日本酒の話をしていきましょう。改めましてつけ太郎です。前回に引き続きですね、本日もいつもの相方キャンさんがおりません。はい、なのでですね、今日は、1MC つけ太郎のみでいきたいと思うんですけれども、前編に続き2ゲストの、お二人をお招きするスペシャル回になっています。はい、ではですね、早速お呼びしていきたいと思います。ゲストの大和川酒造店の佐藤杜氏と土田酒造の星野杜氏、ご参加いただきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、やっぱりですね、スリーおじさんなので乾杯から始めましょう
だねですね、
はい、
はい、
気合い入れないとね。
そうだね早めに
やりましょう
はい、いいですか。じゃあ行きます。
はい
はい、乾杯。
乾
杯。
いただきまーす。
ああ。いいですね。
うめえな。
うまいね。
あのさ、こういうさ、甘めなお酒ってさ、スイスイ飲めないけどさ、
うん、
これスイスイ飲んじゃうね。
軽い感じはやっぱあるよね。
あるね。
うん。
が止まらなくない？次、うん、次ってなっちゃうんだよね。
わかる。癖になるよね。
癖になる。でもさ、これあとさ、てっちゃんの酒ってそうじゃない？
ああ、そうだね。辛口も
さ、
ね、そうだね。辛口10枚もそうだよね。
てっちゃんの酒ってすぐなくなんだよね。
うん。ああ。でもさ、なんかさ、大和川酒造店の酒で、俺共通でずっと感じてるのが、
うん、
なんかクリーンなイメージがすごいあって、
はいはいはい、はい、
酒自体が、
うん
うんうん、すごいクリーンな酒だなっていうのをすごい思ってて、
うん、
あの現場行っても思ったけど、やっぱ綺麗に管理してあるじゃない、裏、
はいはい、
がさ、
うんうん、
そういうとこがなんか酒にすごい現れてるなと思ってて、そのクリーンさがさ、なんかこう酒にあると、やっぱりこう、なんて言うんだろう、貝が進むっていうのはある気がしてて、
うん、なんか、
さらに今回のは麹がちょっと軽めになってるから、
はいはいはいはい、
なんかよりいいのかなって気がしてる。
そうだね、
うん、
もうこう現状いいこと言うね、いやでも本当確かにそうだね、うん、なんか大和川酒造店の酒がクリーンなイメージがあるってすごいわかる。なんか
あるよね、
味としてもそうだし、実際蔵行くとびっくりするね。
うん。
ね、
そっか。
それこそあんまりそこまでいろんな酒蔵行ったことないのに、いきなり大和川酒造店行くとちょっと面食らっちゃうよね、その後。
うん。そうかもしんない。
そうそう。
あれ普通ってなっちゃうと、
うん。
うんうん、他の蔵やばいんじゃねえかみたいな。
いやいや、それはないけど、うん。
ちなみに、まあ、土田酒造もむちゃくちゃ綺麗だけどね。
そうかな、
うん、
そうかな。
うん。でも、大和川酒造店は、確かに、今まで行った酒蔵の中でも、トップクラスに綺麗だよね。
綺麗だよね。
そっか、それはでも嬉しいわ。
思う。
そう言ってもらえるのは、本当。
もちろん、どこの蔵でも、道具の整理とか全然してるし、清掃してるし、うん、あのクリーンなところばっかりなんだけど、ひときわね、うん、そうクリーンなイメージがあるし、
うん、
なんか道具の整理とかさ、なんか保管の感じとかすごくない？
うん、いやーすごいと思う。
そうなんか、
うん、
地面に物が落ちてないんですよ、基本。地面に物が置いてないんですよ、大和川酒造店って基本的に、うん、道具一つ取っても、うん、全て空中に浮いて保管できるような、なんかこう、整理整頓術になってて。
ああいうのってやっぱ、ね、なかなか全部そういう風にしていくのって時間かかるしさ、
うん、
どっかのタイミングでやろうって決めても、 なかなかね、そこ、それが全部できるまでに時間かかると思うし、
うんうんうん、
みんな協力してくれなければできないだろうし、当然。ね、あの状態に持っていけるってやっぱすごいことだよ。
そうね。うん、なんか、俺みたいな片付けができない人は絶対無理だなってこと。
あれやっぱ。なんか急に、そんな持ち上げてくれる時間帯が生まれたと、なんか
、うん。今ボーナスタイム、ボーナスタイム。
いや、ボーナスタイム。
ありがとう、ありがとう。
あれでも、てっちゃんの、てっちゃん、綺麗好きなの、うん、なんか、てっちゃんの性格が反映されてたりするの、それとももう。
そうね。でも、みんな、クラのメンバーは、それなりに綺麗好きな人間が揃ってるかもしれない。
ああ、なるほどね。
で、ルールは一応あって、うん、そういうものを地面に置かない、直置きしないとか、
うんうんうん、
10センチ以上は絶対浮かせると。だからそういうのは、うん、みんな守ってやってくれてる感じで。
なるほど。
あるね、やっぱね。
徹底してるもんね、でも本当に。
なかなかできない
よ。いや、ありがたい。
でもそうだね。ほんとそういうのがお酒に反映されてるっていうのを言われてみると、ほんと確かにって思う。
いや、めっちゃあると思うよ。
うん。
うん、あ、それは、そう言ってもらえるのは嬉しいな、なんか。
ほんとだから。
なんか、今回さ、その、新カスモチって名前の通りさ、カスモチ原子がベースになってて、うん、麹が変わって味が変わったっていうのがあるから、カスモチ原酒も飲んでもらいたいし、やっぱ純米辛口、レギュラーの純米辛口とかも、うん、なんか一緒飲んでもらいたい。
そうだね。そうだね。
この3つを飲むと、源ちゃんが言ってることが分かると思うんだよね。
うん、
味は全然違うのに、共通してる感じっていうのはすごい分かると思う。
あるよね。
あるある。あと、ね、その大和が酒造っていうのはやっぱその蔵の思想とかもさ、やっぱあとそういうのが多分きっと現場のそういうところにも反映されてると思うんだよね。
ああ、
なんか例えば酒蔵の設計も水のタンクが一番上にあって、こう作りを追うごとに水が上から下へ流れる設計になってるね。
そうそうそう、重いものから、ね、下、上から下に下ろしていくみたいな。
そうそうそうそう。とか、なんかそういうところとかも蔵の中に設計として入ってたり、まあ、米から作りますよとか、なんか、なんだろうね、そういう、で、掃除とかもそうだし、なんかその、自然に逆らわずに当たり前、
うん、
要、当たり前のことを当たり前にやるみたいな、何よりも難しいことを徹底してやってるみたいなのは、
うん、そうそうそう、やっぱりあるあるある、めっちゃわかる、うん、だからしかもそれを言わないっていう、
言わない、
アピらない、
なぜ言わない、アピらないかっていうと、当たり前のことを当たり前のようにやってるから、本人たちがすごいことだと分かってない、
思ってない。いや、本当に本当に、うん、
で結果
あるよ、ね、そうだろうね。
結果としてうちは全然すごくねって、なんかわけわかんないことを言い始める当時がしつけするってね。まあただちょっとボーナスタイム
はそれは思ってるかな。ボーナスタイム終わり。
ボーナスタイムそろそろ終わり
か。全然もうそのまま行っちゃっていい。
これでもなんでこんな言うかっていうとね、やっぱね、まあ一緒にこうコラボをしてて、ゲンちゃんもそうだと思うけど、まあ、やっぱリスペクトがあるから一緒にやりたいなって思うんだよね。ただなんか面白い企画でやるっていうわけじゃなくて、多分きっとそのゲンちゃんが、ゲンちゃんのところにわざわざ来て、工事作りを教えてくれるっていうところが、そこだけ見たらゲンちゃんのなんか技術提供で終わっちゃいがちだけど、多分、うん、てっちゃんの推し当時はげんちゃんかもしれないけど、それきっかけで出会ったげんちゃんも喜多方にとんでもねえ当時がいたなみたいな、多分リ、うん、スペクトがあるから、うん、多分来てくれてると思うんだよね。
いや、そうだよ、
うん。
全然それはないでしょ。でも
いやいや、あるあるある、全然あるよ。
まあ、来てくれる一番の理由は馬刺しがうまいからだと
思う。ほら本当のことを言うんじゃないよ。
9.5 割
そこそこ。本当のことって認めるんじゃないよ。
本当のことを
ついに言っちゃった。言っちゃった
、うん、いやまあまあまあでもね、うん、それも、まあ、馬刺しもあるけど、
うん、私もあるけど、リスペクトもあるって感じだよね。
そう、もちろんもちろんだよ、それはそうですよ。
そんな感じでね、いやいや、だから、うん、まあ両当時がリスペクトしながら、じゃあコラボしようってなって、うん、でじゃあまあ源ちゃんが来てくれて、うん、麹の作り方、その、まあ、33時間で作るすごい短い時間の、麹作り、特殊な麹作りを、まあ、教えてくれるというか、その場で実践してくれるってことになって、てっちゃんとしては、まあ、推し当時が来てくれて、すごいことだよね、それ考えた
ら。すごいよ、本当に。
推しのアイドルが自分のために外に来てくれて、自分の目の前で歌ってくれるみたいな感じだもんね。
本当もう落ち着かなくて、9月から10月11、12ってもそわそわはやっぱずっとしてて、
そんなことある。
すごいね。
土田の杜氏が来んぞ、土田の杜氏が来んぞって
そんなことある。
だそれでね、じゃあもう俺行くわって言ってくれて、実際に来てくれて、まあ、
うん、本当はありがとうございます、
教えてもらって、
本当ね、
本当に手取り足取り、ここはこういう風にするとか、ここはこうだからまあこれでいいみたいな、めちゃくちゃ細かくね、最後まで、ね、教えてましたね、
うん、教えるっていうか、なんかうちではこうやってますよみたいのを、うん、なんかずっとてっちゃんと共有してるみたいなイメージでやってた。なんか教えるっていうのはまたちょっと違う感覚あってね、
うんうんうん、
俺的にはなんか、うん、
確かになんか違ったスタイルをなんか、
そうそう、
見せてたみたいな。
そう、一緒に俺、うちのやり方で麹作ろっかみたいなイメージなんだよね、
うん
うん、やってて、うん、そう
ただもうてっちゃんはね、うん、アイドルが目の前で歌ってるみたいな状況だからね。
そんなことあるかよ。
まあ言ったらそうだよね、
うん、いやいやいやいや、
興奮しっぱなしだし、なんかもうちょっと何言ってっか分かんないみたいな、どうしたいのことをいろいろ言い始めてたから、頭の処理速度が若干ない部分もあったよね。
そう、ね、こうやりながら普段のつなげる、頭の中でつなげる作業が結構大変で、
うんうんうんうん、
やっぱり全然違うことやってるから、
うん、
それと目の前に土田の杜氏がいるっていう感覚と酒一緒に作ってるっていう興奮と、あとその33時間聖菊のこの原理というか、そういうのをこう頭の中でこうまとめていく作業が結構大変でありつつすごい楽しくて、確実に何かがもう変わったね、あの日以来。
実際それ以降も明らかに影響を受けてる、あの作りで、
うん、ね、新しい扉開けたみたいなことを言ってたけど、
はいはいはい
はい、やっぱ一回そっちの世界に触れると、
うん、
なんかこう自由だなというか、酒作りも、う
ん、
凝り固まってたなっていうのがあって、なんかそこから解放された感じが
なるほど、
ね、あるかな、うん、
めっちゃわかるわ、それ
なんかもっといろいろやっていいんだなっていう感じになったっていうか、
はいはい、
その感覚はすごい自分の中ではでかかったなって感じです。
だこれからの酒にもなんかまあちょっといろいろといい意味で影響出せそうだなみたいな、
う
ん
う
ん、
そうそう、
うん、
やっぱり教科書に、
うん、
教科書から外れたことはやっぱりみんなやらないから、うん、
はいはい、
それをそこからはみ出 ても全然いいんだっていうか、
はい、
源ちゃんがやってることはまさに全部そういうわけだと思うけど、本当自由だなっていうか、素晴らしい。
もう本当にでも、てっちゃんはね、なんか目から鱗というかね、もう本当、2日間麹作りを一緒にやってたんですけど、もうずっとなんか、驚きっぱなしだったもんね。
そうそうそう。
まあ、麹
うん、作るだけの話で、まあ、元の話とかもなんかこう合間合間でちょこちょこしたりとか、
はいはい、
でやっぱりすごいやっぱ言う話が面白すぎて、はいはいはい、あのなんかこうそこにいちいち感動するっていうか勉強になったし、
うん、そうね、ずっと話してたし、ずっと飲んでる時もずっとそういう話をしてたもんね、
うん、そうそう、してた、出だしてた、
うん、なんかすごい楽しい時間でもあったよね、
うん、
あのいい意味で。そう、まあそんな感じでですね、星野東司来てくれて、大和橋道店で短時間33時間で作る麹作りを披露してくれて、一緒に作ってで完成して、で晴れて麹ができて分析に出して、
うん、
麹の分析っていうのがあるんですよね。まあ、この麹どんな、なんだろう、なんつったらいいんだろうな、どんな、酒造りにおいてどんなパワーを発揮してくれるかみたいな、まあ、分析があるんですよ。でその源ちゃんがもともと言ってたのは、まあそのすごい短く作ってもその麹のパワーをしっかり出せるような作りなのに、短く作れるからなんか味わいも軽くなってめちゃくちゃ面白いんだよって話をしてて、で今回できて、で麹分析出して戻ってきたんですけど、源ちゃん結果はどうでしたか？
結果が全然弱くて
パワーが
パワーが全然なかったんだよね、うん、で、うん、これね、いやうちでもほとんどそういうことって今までなかったんだよ、
うんうんうん、
全然なくて、普通にやれば普通にできちゃってたから、
はいはいはい、
そういうなんていうの、衝撃的に弱いみたいのって、
はいはいはい、
ほぼなくて、
うん、
なんかこんな風になると思ってなかったみたいのがあって、
はいはいはい、
ええっていう感じでなんでなぜっていうのがすごい大きくて、
はい、
これなんか、うん、
失敗か成功かでいったらどうなんですかね。
大失敗だよねクソダサいじゃん俺みたいなもう超恥ずかしかったもんうん、最悪だよって、つけちゃんやってくれたなっていう。これはやってくれたぞっていう、どうすんだこれって、やばいじゃんって。
クラでも、
ね、焦ったよね、
話したけど、全部終わった後に、うん、いや、終わったね、まあ、多分いけたよねみたいな話し、たけど。源ちゃんだけ唯一、いやいや、まだ分析結果で帰ってこないとまだ分かんないからねって言って、
うん、
っていう予感が的中したよね、
まず。的中したんだよ。いや、やっぱね、なんかこうね、
うん、
よくないね。こうできるって思っちゃってるとかって、やっぱよくないなっていうのは、すごい感じた。うん。
そうね、だから、まあ、源ちゃんのせいでは間違いないんだけど、うん、まあ、その環境、特定環境下において、
う
ん、
そうだね、
できてたっていうところが、もちろん酒蔵をまたいでなんて、
うん、
分かんないことだから、うん、いざまたいでみたら、
うん、品
酒造の、まあ、特定環境下ではいけるみたいなところが、分かったみたいな感じのところではあるんだけれども、うんうん、まあ、ただなんか、なんで うまくいかなかったのかもわかんないみたいなことが起きて、うん、まあ、源ちゃんはすげえ恥ずかしかったし、
うん、
てっちゃんはなんか俺が悪かったんじゃねえかみたいな感じだったので、
うん、
それはやべえ、これどうしようみたいな。そう、またね、3人ともね、 やべえどうしようってね焦りが生まれたんですよね。
ね、うん、それぞれに焦ってたよね多分、うん、
一番焦ってたのはてっちゃんだよね、
う
ん、
いやそうだよ本当。
そっからてっちゃんがもうなんかちょっとおかしくなっちゃってね、
うん異常だったよね。
異常だったね。本来工事を作ってでその工事で、仕込みましょうって話だったのにその工事のパワーが全然弱くてこれじゃ作れない、うんってなって、
うんうん、
まあ、平たく言うと作り直さなきゃいけなかったんですよ、
うん、
作り直す
工事をね、
もう一回工事を作んなきゃいけなかったんですよ。
そうそう、
もう一回工事を作ったんですけど、
うん、
さっき言った通りその特定環境下で土田はうまくいってたけどそれを大和川水族に持ってきたらうまくいかなかったっていうことが最初のうまくいかなかったタイミングでは何が原因なのかも全然わからなくて、だからまあとりあえずもう一回やろうって言って、まあ、やったんですけど、まあ、ダメだったんですよ。
そう。うん、結構でもね考えられるポイントとかをこうお互いに上げてって、ここがこうだったんじゃねえかとかやったんだよね。
やったね。
そうだね。
やったよね。
あと最初に作る時もすでに、うん。土田酒造ではこうだけど大和川酒造っていうのはこうやってるのかと、
うんうん、
じゃあ一応この3つは土田式でこの3つは大和川式でやろうね、うん、
やったよね。
そういうこともやってたんだよね、
う
ん、
こうねすり合わせしてたんだけどね、
うんうん、で2回目もなんかそうだね懸念事項のところも潰したんだけどうまくいかなくて、源ちゃん最終的にあ、てちゃん最終的に何回工事作ったんでしたっ
け？何回？
もうなんか最終的に
5回目だった
。5回かな、5回、5回目で
5回ぐらいだったよね。
5回ぐらいだね。
5回ぐらいやってたし、5回ぐらいやった5回で終わったのも、うん、もうこれ以上作れなかったんだよね。確かなんかスケジュール的な。
そうそうそう、
うん、
あと後半にもなってきてて米の使える米も減ってきたりとかして、
うん、
そうそうそう、いよいよ
これ、
うん、もうあと失敗できないぞっていうところに来てもうい
やすごいよな。
でもこれってさ大和川酒造店だから5回できてる、うん、
マジで。そうだね、
あの蔵に米がめっちゃあるから自分のところで精米もできるし、
うん、うん、融通は聞いたとは思う、
うん
う
ん、
ただなんかあの予定してない工事作り4回ぶち込むってすごいことだよ、うん、
いや調整
結
構めんどくさいんだよ、
うん、
結構めんどくさくてそういう予定調整ってさ、うん、まあ精米するとかも絶対大変だと思うし、うん、ね、蔵人さん動いてもらってとかってさ、すごい大変だと思うから、いやまあ、本当てっちゃんごめんっていう、
いや、
そこはね、俺もなんかごめんなさいって思ったけど、
思ったよね。
蔵の皆さんはどうだったんですか？もうなんか
もう2回目うまくいかなかった時ぐらいから、
うん
う
ん、
もうちょっともう執念というかもうそういうモードになってきて
蔵
燃えてきた。もうなんか灰、ある意味灰みたいな感じでずーっとでも
当時灰
当時灰みたいな感じで蔵のみんなももう、
うん、
いやもう納得いくとこまでもうやってくださいみたいな行くとこまで行きましょうみたいな
頼もしいな
言ってくれたんで、
う
ん、
嬉しいね。
だからもうそれでも結構スケジュールそうね、もう隙間のところに全部ぶち込んでったみたいな感じで
そうあのそうですね、これ多分酒造業界の関係者じゃないとちょっとなかなか分かりづらいところではあるんですけど、なんかね酒造りの工程ってすごいなんかいろんな工程があって、一本のタンクでなんか丸々そのタンクのお酒を作る、でそれ作ったら また次のタンクのお酒を作るみたいなやり方じゃないんですよ。なんか1本目のタンクの仕込みを始めたら、その中1週間後ぐらいには2本目のタンクの仕込みを始めてっていう感じで、例えばお米を蒸すっていうタイミングとか、麹を作るっていうタイミングとか、タンクに入れるっていうタイミングが、なんかこううまく次のタンク次のタンク次のタンクっていけるように、なんかその醸造期間の数ヶ月分の醸造スケジュールっていうのを立てるんですよね、夏頃とかに、
う
ん、
そうだね。
でそれを元にやってるから、なんかイレギュラーで、そんなあの1回分はまあコラボで作るって言ったけど、残りの4回分だってめちゃくちゃイレギュラーなのに、あの結構な量の麹をなんか4回ぐらい作らないといけないっていうのは、本当ね、大変な作業だと思うんですよね。
うん、
その面こう緻密に練られたスケジュールにイレギュラーを4回ぶち込まなきゃいけないっていう感じなんで、こういうことね、工事範囲になってクラブの皆さんが協力的じゃないと多分無理な。
そうだよ。
だよね。
そうだよ。
いや、さすがにね、あの管理とかはさすがに自分、うん。が責任持って一人でやりましたけど、まあでも本当蔵のみんなにとっても初めての経験をこれだけ何回も回数重ねて試行錯誤できた経験っていうのは結構でかかったんじゃないかなって
思
って、うん、いやでも本当にうまくいかなくて全然もうなんか自分のこう、いや力量の中にこうやるせなくなってきたり結果見るたびにへこんではまた上げてはへこみ上げてはへこみ
この件に関しては力量なのか
あ、じゃあさ、いや今振り返るとさ、
うん、
あれだよね、なんか米の性質とかさ、そのね、なんかもう米の硬さとかってよく言うじゃん。
うん、
うん、なんかそこなんじゃないかなっていう気がしてならないよ、やっぱり原料由来の、うん、原料の特性というか、うん、その年の特性だったり、うん、品種の特性だったりっていうのがどうしても多分あって、うん、そこが掴み切れてないっていう話だったんじゃないかなって、
うん、
すごい今は思う。
そうだね、結構そこはなんか影響力、影響度合いとしては大きそうなところだったもんね。
うん。そんな感じがするよね。
室のね、環境で全然変わんだなっていうのも分かれたし、うん。まあ、いろいろ試せたっていうのが、すごい理解、うちの室への理解度がすごい深まったっていうか、
うん、
自分とこの特性っていうか、う
ん、はいはいはいはい。
知れたのはでかかったなと思って。
じゃあ実際でもまあ今回このお酒出来上がって手伝ってくれた蔵の皆さんは試飲した？
ああでもこの瓶に詰めた状態ではまだ飲んでもらってない。あの亀口で、
あ、はいはいはい、
絞りたてはみんな飲んでるけど、全然やっぱかすもち、
うん、
いつものかすもちじゃないっていう印象、
うんうんうん、
みんなやっぱり軽い、
うんうん、
軽さがあるというか、なんだこれはみたいな、やっぱ衝撃だよ本当に。
源ちゃん、その話聞けて、
うん、
ちょっと俺ら心救われたね。
いや、めちゃくちゃ救われたよ本当に良かったよ、ほっとしたもんね、そういう話聞いてさ、うん、あの何成分値とかさ、うん、教えてもらって、
うんうん、
いつもとあんまり変わらないけど、なんかすげえ軽い、なんだこれみたいな話を聞かせてもらったときに、もうなんかもう全部回収されたよね。
そうだよね。嘘つきになんなくなったもんね。
そう。本当に救われた。本当良かったっていう。
いやあ、でも本当に、1月末ぐらいに来てもらって作って、で成分の結果がまあ2月に出てきて、みんなでやべえやべえってなって、その後2月3月と2ヶ月ぐらいかけてずっと作ってたんだよね。
そう、なんか合間でやってくれてたから、 そんなに連続でね作れるわけじゃないからね、予定の空いてるとこに入れてくれて、
うん、
何回かやってて、 またダメだまたダメだっていう
結構その2ヶ月間ねそれぞれ行くことあるのに、なかなか行きたい着心地がしなかったよね。
いやー本当だよ怖かったよ、すげえ怖かった、
うん、
いやでも作るたびにこう、
うん、
実況してでもこうみんなこう、うん、ちゃんと答えてくれるし、なんかずっと安心感はなんかあったけどね見守ってくれてる感じ、
常になんかね、うん、実況してもらってせっちゃんに、うん、なんかお願いしますみたいなさ
もうお祈りしかできなかったけどね、うん、
今回ので勝とうぜみたいなさ、
うん、
すごいいろいろ言ってたもんね、
うん、
そうね。
いやこれ実際さ、じゃあまあ工事できました、で実はその後の仕込みっていうのはまあ結構、うん、もうてっちゃん基本的にはてっちゃんに、まあ、いつものカス持ちのように仕込んでもらうっていう感じでお願いしたんだけど、なんだろう、発酵過程とかは何か変化はあったりとかしたの、うん、
ね、まあ、あの仕込み自体が本来のカス持ちは結構大きい仕込みで、
うんうんうん、あ、そっかそっか、
で今回やったのは180キロっていう、
うんうん、
規模でいうともう
十分
だな、2、30分の1ぐらいの大きさだから、そこで発酵の違い、
まあそっかそっか
の差は安全にはこう感じ取るの難しいんだけど、
うんうん、
でも思ったほど通常ものと、
うん、
そこまで発酵の過程はそんなに影響なかった。で着地もなんか意外ともうほぼ近い成分で落ち着いたっていうのがちょっと予想外というか、うん、こんだけ麹変えてるのに、
いやー面白いな、
不思議だよね。
で、ゲンちゃん正直、まあ、紆余曲折はあったけど、
うん、
実際今回できて、まあ、ある意味、うん、33時間の短い生育、まあ、麹作りで、
うん、
どうなるっていうのを味を知ってるじゃん、ゲンちゃんが、
うんうん、
で、飲んでみて、紆余曲折はあったけど、
うん、
実際どうだった、飲んでみたら、なんかイメージ通りだったのか、
あやっぱこうなるよねっていう感じ。
なるほどね。
やっぱこうなるなっていうのを改めて認識したというか、う
ん、はいはいはい、
実際とやっぱそうなったっていうのを確認したみたいなイメージが実は結構強くて、
うんうん、
そうそうっていう、こうなるんだよなっていう、面白いよねっていう。
で実際カス餅っていうすごい甘いもの、ね、濃厚なお酒だからこそ余計違いが分かるみたいなね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
うん、
そうで、またね、うちでやってる新土田っていう酒と、うん、かすもち原酒の米と麹の割合、
はいはいはい、
配合、仕込み配合が同じなんだよね。
そうっすね。
そう、麹具合っていうの、うん、麹をねどれだけ使うかっていう、麹具合っていうのが、そうそう、たまたま2つとも 35% で同じなんだよね、
うん、うんうん
う
ん、
そうそう
そうそう、だからこの作りを、うん、じゃあここで合わせてみようかみたいなのが出たところもあると思うんだけど、
そうね、
うん、
あ、俺今ちょっと衝撃を受けてるんだけど、
うん、
ネーミングの由来を話さずにもう1時間半以上経っちゃったね。
そうねひどいねひどいね、
ひどいね、
だから説明するべきだ、
ね、今のゲンちゃんの話してたのが、うん、まあ全てなんですが、
うん、
土田の酒造、ね、うん、で新土田というですね、
うんうん、
でまあこれ俺が話していいのかな、あ、間違ってたじゃん、うん、なんか訂正してもらって、
うんうん、
まあ、土田酒造が、まあ、新しい、まあ、土田酒造とし新しい土田酒造らしいお酒として、新しいスタンダードな、うん、になるお酒として新土田っていうですね、まあ、ちょっと、うん、まあ、麹も含めて特殊な作り方をしているお酒があって、その配合と、今回ベースになったカスモチ原酒っていうのが、まあ、たまたま一緒で、
うん、
ちゃんからその新土田で作っている麹作りっていうのを、まあこのかすもち原酒に当てはめてみたらどうなるのかっていうのでやったから、今回新かすもちっていう名前になった、うんうん、あ、だからそうだね、新土田もそう、かすもち原酒も買ってほしいし、純米辛口も買ってほしいし、新土田も買ってほしいね、
う
ん、
それぞれ全部違うもんね、
全然違うね本当に、
うん
うん、まあ同じ配合で味の違いっていうのは、まずそのかすもち原酒と新かすもちと新土田で、まあ、もう衝撃を受けるだろうね、違いすぎる、うん、全部
違うね、
全部違うね、
うんうんうん、新かすもちとかすもち原酒と、純米辛口を飲めば同じ当時が作ってるとは思えないのに、何か共通点があるっていう不思議な体験ができるだろうね、
はい、確かに。
いやーなんかてか俺うまくてさ、飲みすぎて若干酔っ払ってきてる、
わかる。
ほぼビールない、
同じ
くなんかね、結構飲んじゃうよね、
飲んじゃったよね、ロンゴ、
まあまあ、
もうほぼ
まあまあ、
だいぶ飲んじゃったんだよね、
まあまあ飲んじゃうよねこれ、
うん、
なんかいい話して終わりたいんだけどさ、そんなのでもないからさ、うん、とりあえず言えるのは、うん、うまく着地できてよかったよね、
本当にそれに尽きるよ、
そうだね、本当 に,
に
いやこのこの瞬間を迎えられてることが本当に、
ま、途中やばかったもんな、
うん、途中やばかったけど出来上がった酒はマジで、
うん、
なんだろう、自信持って飲んでみてくださいって言える、
言える言える、
なってる、
言える言える、
それは本当マジでもう迷路に入ってた時あったからな出口が見えないみたいな
あのね、てっちゃん毎回こう工事をさ、
うん、
の力化分析を県のね、施設にセンターに出し分析を依頼しに、ね、
うん、
行ってもらってたわけでしょう。そうそう、うん、もうさ、福島県ってさ、
うん、
聞いてる方で知らない方もいるかもしれない。福島県って吟醸酒の先進地なんだよね。
うんうんうんうん。
うん、先進地が、ね、
うん、
もう最先端のね、特にその全国新酒鑑評会っていうコンテストにおいては、福島県でね、マニュアルとかが存在するぐらい、
うんうんうん、
もう徹底してこう管理されていて、麹の作り方とかさ、力化、まあ、力化っていうんだけど、そのパワーのね、出し方とか、多分温度の持っていき方とかって、結構こう、細かく指導が入っているっていう環境の中で、うんうん、てっちゃんはずっと、酒造りしてきているわけだけど、その先生、その指導をしている先生に、
うん、
その変な麹を出さなくちゃいけないっていうのがあったはずなんだよ。
うんうんうん、
でそのなんか、なんかこいつどうしたんだみたいなのを何回も多分受けてきてるはずで。
しかもその結果が全部決めたっていうね。う
ん、なんかそう、全然こいつ全然力化出てない麹、
うん、
何回も同じようななんか弱い麹毎回持ってくるけど、なんだこいつって思われてることを想像すると本当に申し訳ないっていう、うん、
これね、うん、さらに追加情報をお伝えすると、その杜氏としてのてっちゃんの、大和川酒造店以外のてっちゃんの立場があるんだよね。うん、てっちゃんどんな立場なんだっけ、
うん、今年からその全国新酒鑑評会のですか、ね、通称正式名称高品質清酒研究会っていうんですけど、
はいはいはい、
で通称金取り会って言って、
はい、
まあ、金賞を取るのに特化したようなこう勉強会というか、まあ、研究会の今年から会長をやってまして、
やばいよね。
吟醸作りがものすごくやってる1月2月の麹作りの時にどんな麹作りを君はやってるんだみたいな
絶対そういう目で見られるよね。 違うんだよっていう。そうじゃないんだよ。
でも違うんだよ、細かく説明すればするほど君は何をやってるんだろう。
まあもう後半の方はあまたなんか変な工事持ってきたなぐらいの感じになってきて、
なるほどね。
なんかもうそれがなんか浸透してたのか分かんないですけど、まあそう普通の工事と並行して、そうそうそう、だけどあの工事は一体何なのみたいなのは本当に何回も聞かれた。
そりゃそうだよ、変だもん。
いやなんかこの一歩持ってってもらいたいね。
こうなりましたよって、
あの工事がこうなりましたってね、
うん、そこで答え合わせをちょっとしてもらおうかな。
俺がもう やばいまずどうしようと思いつつも、まあ救われたのはあのげんちゃん、てっちゃんのげんちゃんをの推してるっていう推し当時だったから、なんかすごい楽しんでやってくれてるんだろうなって思えたからまだよかった。
そこはでも終始やっぱり楽しみながらやっぱずっとできてたんで、本当に楽しかったっす。本当。
そう言ってもらえたね。
振り返ってみると、うん、
楽しかったよね。
楽しかった、本当。
だからね、今回そうなんですよ。ちょっとね、聞いてくださってる方にはね、あのつけたら調子に乗ってるなって多分思われるんですけど、これで味しめてまたコラボするんですよ。
お、
来年。
お、
はい。
お、おや。おやおや。
げんちゃんも知らない情報がある。
おや、
はい。まずです
ね。なんだなんだ。
まずですね。まあこうコラボ第1弾といっても、
ああ
別に時期はまあいろいろ前後すると思うんですけど、コラボ第1弾は、
うん。
うん、スケ太郎酒店で大和川酒造店に初めて作ってもらった辛口の酒を求めた辛口酒っていうですね、うん、酒があって、
うん、
これめっちゃうまくできた自信があるんですよ。
うん、
げんちゃん飲んでもらったよね。
飲んだ、うまかった。
うまかったよね。
めっちゃ良かった、
うん、あめっちゃ美味しかったよね。
美味しかった。
でその時にね、まあその時はもうすでにげんちゃんとてっちゃんをこうつないでいる状況だったんだけど、その時にげんちゃんがポロって言ったんだよね、
うん、
俺個人的な趣味で言えば俺こういう酒が一番好きなんだよね。
うんうんうん。
俺それ覚えてまして。
お
う。
うんうんうん
うん。もうげんちゃんも作ればええやん。うん、
うん、
っていうと思ってて、ね、まあ、今回コラボが紆余、うん、まあ、曲折あったけど着地美味しいっていう風になったから、うんうん、で、2021年も、
うん、
まあ、土田酒造と一緒にやらせてもらって、
うん、
まあ、美味しいお酒ができたので、うん、また次もやりたいなと思っていたので、
はいはい、
次はまあそのげんちゃんが好きなお酒っていうのをまあやってみてもらいたいなということで、げんちゃんが作る辛口の酒を求めた辛口酒っていうのをちょっとげんちゃんどうっていうふうに聞いたら、
うん、
げんちゃんどうだっただけ、
やるやるっていう、ね、やるやるって
やるやるってそう
やるやるって、
まあ、言ってくれて、でせっかくだったら、まあ、今回のコラボってすごい楽しかったし、まあなんだろうな、げんちゃんからのてっちゃんのリスペクトがあるから、
うんうん、
じゃあてっちゃんの米作ろうよっていう話になって、うん、ね、大和川酒造店でてっちゃんが作ったお米を精米してもらって、
うん、
そのお酒を、あ、お米を、土田酒造に送って、それで辛口のお酒を作ってもらって、
うん、そうだね。
楽しみ。
そうだね。
うん。
これプレッシャーすごいんだよこれ。本当に。
お米も来ちゃうもんね。
絶対失敗できないもんね。胃が痛えよ、ほんと。
で、また1本目がね、美味しくできちゃったからね。
それなんだよな。なんかな、怖いよね。怖いよ。
土田の味に、こういう感じでこう、ね、同じものは絶対できないはずだし。
うん。
どういう、同じような感じで作っても、どんな味になるのかすごい楽しみっていうか。
楽しみにしかしてないんで。
うん。
うん。
頑張るよ。
期待のみです。
頑張ります。怖い。すげえ怖いな。
うん。うん。っていう感じですね、コラボ第1弾が。
うん。
コラボ第2弾。まあ、大和菓子の店ともまだね、なんかやりたいなって思ってる中で。
うん。
まあ、完全に今回の、玄ちゃん来てくれて、
うん、
麹作ってもらうっていうところの、
うん、
味を占めてしまったところがありまして、
お
う、うん、大和菓子店ではですね、酸というお酒があるんですよ。
お、
はい、でこの酸っていうのがですね、まあ、最大の特徴は、まあ、いろんな特徴はあるんですけど、最大の特徴は、醸造途中、醸造の発酵途中で、
うん、
追い乳酸菌みたいなのをするんですね、
うん
うん、っていう、まあ、なんか特殊な技法があるんですけど、まあ、とある、蔵の杜氏に話したら、
うん、
あーそれ僕俺も昔やってましたねみたいな。でちょっとやっぱその追い乳酸菌をするときに、なんかこう麹とか種麹の種類を変えたりすると、うん、不思議と甘みとか出るんですよねっていうことを、
うん、
とある杜氏が言ってたんですよ。
お
う、うん、でこの間その杜氏があったんですね、はい、
うん、
秋田で、
うん、
ああ、で聞いたんですよ、
うん、
この間さ、玄ちゃん来てくれたから、
うん、
来てくれて、なんか大和菓子の店で麹作りやってくれたのよ、つって。
うん。うん。
しゅうちゃんもさ、来てよ。というお願いをしたら、快諾してくれまして、うん、とアガベ醸造場代表の岡住秀平が、
うん、
大和菓子店に行って、
うん、
麹作りをしてくれて、
うん、
新酸を作ります。
おおおー、
本当に本当になの本当に来てくれんの？
はい、
おかずみさん、
もっと言うですね、まあ、今回てっちゃんがまあ、麹作りのなんか新たな可能性というか、その新しい世界を開いたと、
うん、
今までのそのなんか麹作りの概念が大きく変わったと言ってた、
うん、
それをまあ変えてくれたのが玄ちゃん、
うん、
で玄ちゃんの麹作りの概念を変えたのが岡住秀平なんですよね。
そうそうそう、そうなの、うん、そうなんだよ、
うん、玄ちゃんは土田酒造の杜氏兼、うん、稲田赤部の一番下っ端の蔵人でもあるんだね。
そう、
うん、岡住さんの弟子だから
、そうです、うん、
だそれでいくと、うん、てっちゃんは、孫弟子になります。
うん
そうそうそう孫弟子という形になるね
っていう、非常に複雑な状況にはなるんですけど
複雑だね
稲と赤部とこの間一緒にイベント、まあ、主催するイベント出演させてもらった時に、岡住さん、まあ、普段シュウちゃんって呼んでるんですけど、シュウちゃんにその話をしたら、おおいいっすよって言って
くれて軽いからな軽いんだよな。
そう、彼も、まあ、遠隔で指示できる系の杜氏なんで、まあ、来てもらいたいなと思って。
いいね、
うん、で確実の日程が決まったら星野元気も来る可能性は高いだろうと思って。
どう考えても 行けるかどうか知らないけど、うん、行くよね。
そしたら、うん、スポーツ部の中に、
うん、
岡住周平と星野元気と佐藤哲也が一緒に麹作りする、うん、
やばいやばい
やばいね。
ただのカオスが生まれるっていう、
うん、超面白そう。
有料ライブ配信でもお客さん来そうで。
いやー、岡住さんやばいからね。
うん、
うん、やばいよ。手が温度計だから、手の温度センサーやばいから。
あと、セル分析値も食べて分かるって、
食べて分析値分かるから。
うん、すごいでしょ、ほんと。
作ってる酒もすごいしね。
そうだね。
まあ、なんか、なんだろうね。普通にお願いしたら難しかったりとか、ただの酒屋の企画としてやったら、まあ難しかったりとか、お金かかっちゃうところもあるかもしれないけど、まあなんか、ね、そのつながりで楽しんでやってもらえそうな人に声かけて、まあ、それでなんか動いて、まあ今回もね、それで思っても見なかったところでいろんなプラスの効果があったって考えると、まあしゅうちゃん来てもらってやってもらうことにとって、まあプラスあるのかもしれないなと思ったんで、今回お願いしたいなと思ってます、
うん、いい、
お願いします。でもいい、
楽しみ。
楽しみだね。
いや
ー、また
楽しいことがまた来そうだね。
またてっちゃんはちょっとあの受け入れで緊張する可能性はありえるけどね。
そうだね、またね、今回はテーマが全然違うから、
うん、
うん、あとまだ自分としても結構その乳酸菌に対する知識とかこう、
うん、
感覚的な部分もちょっとまだあやふやな部分もある中での話なんで、真とか言えないかもしれない。真じゃない。っていうか、ね、そもそもがまだねこう確立できてんのかっていうところもあるから、もう少しでもなんかこう岡住さんに勉強させていただきたいぐらいの感じだよ、
うん、
本当に。
うん。まあ今回のを味しめて考えてるコラボ第2弾は、大和川酒造店×イネタ、うん、酒造のコラボやれたら楽しいなと、
うん、めっちゃいいね、
やばい、
うん、
あでもこれこういう企画はさ、でもさ酒太郎酒店ならではだよね。できないと思うよ、他の酒屋さんで。なかなかここまで踏み込んだのってなかなかできないよ。
そう言ってもらえるとすごい嬉しい。
あ、
まあ、できないと思うよ、本当。
言っちゃえば、まあ俺は、まあ、みんなの優しさに甘えちゃってるだけなんだけど、
あ、いや甘えるっていうか、うん、なんかさ、でも酒のさこうなんかさ、なんていうの、酒のことを知ってるっていうのは、まあ、当然かもしれないんだけどさ、うん、なんか深いとこまで知ろうとしてくれながら、うん、特徴としてさ伝えようとしてくれるじゃない、
うんうんうん、
でその特徴の部分同士を掛け合わせようとするみたいなさ、
あーはいはいはい、
ところが多分あるなんかペアリングなんだよな、多分なんか、
あーその表現は、ね、
その感じなんだよ、
めちゃくちゃ嬉しい。そう
な、なんかペアリングの感覚で多分酒蔵同士をつないでる気がする、
う
ん、
そうだね。
そっか、そうだね。
スケちゃん、ペアリングマンだから、なんかそういうのを、なんか無意識のうちにやってんだと思うよ。
あ
ー、うん。
あ、そうかもしんないね。
いいこと言った今。
そうだね、今俺のボーナスタイムに入ってたわ。
ボーナスタイム入って
るわ。入ってたね。
あー、でもあるかもしんないね。
うん、でもなんか、あると思う、あると思う。
嬉しいなぁ、
うん、
でもすごい、うん、確か言われてみたらそうかもしれないね、意識してるかもしれないし、
うん、
そういうので新しいお酒みたいなのをなんか生み出したいっていうのはあるのかもしれないね、
うんうん、すごいそんな感じがする、うん、
まあ、ただねこの規模のコラボはね、そんなねホイホイできないですよ。
そうね、
やってくれる人も少ないし、ね、辛労がすごいから、
それはそうかもしれない、
うん、まあでも来年ね、来季の作りでこの2つが入るんだったら、うん、まあいいなと思って、
ちょ
っと着地させたいと思いますので、皆さん、ね、はい、楽しみにしてください、うん、
楽しみだね。
ではじゃあ最後になんですけど告知で、まずね僕からです。すっかりね、前編で話すの忘れちゃってたんですけど、またあと9月の、28、29、30とですね、源ちゃんと一緒に、大和川酒造店行って、収穫、お米の収穫しに行きます。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
なんで収穫するかというと、実はさっきのコラボの話につながるんですね、うん、田植えを手伝わせていただいて、手伝うなんておこがましいね、田植えを少しあの体験させていただくみたいなね、うん、あのところから始まって、実際に収穫もご一緒させてもらって、そのお米で来年源ちゃんに作ってもらいたいんですというのでですね、だからお米の原料提供っていうのが、うん、実はこの放送っていうのがその田植えのところから始まっていて、
うんうん、
まあ、現在が関わったお米で、うん、酒を作ってもらうっていうのをやってもらおうと思ってるので、うん、ぜひですね、楽しみにしててください。なので、多分またね、9月の28、29、30とかは、収穫のいろんな投稿をすると思うので、皆さんね、ぜひね、楽しみにしててください。つけたろのツイッター、あのぜひフォローしてもらえればなと思います。
はい。
じゃあ星の当時は何かありますか？
はい、9月の9日って、
はいはい、
何の日か知ってます？9月9日
あの9日
9月9日って、
はい、
あの皆さん知ってると思うんですけど、
はい、
あの土田99の日なんですよ。
あー、なるほどなるほど
あの99の発売解禁の日なんですよ。
ああ、
そうだそうだ。
去年かな、うん、去年から確か、勝手に制定したんですよ。
はいはいはい。
で、もう間もなく9月9日がやってきます。また今年の土田99が、発売になるので、
は
い、ぜひ手に取っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
いや
ー、買います。
ありがとうございます。
土田99はね、
うん、
土田酒造のお酒の中でもね、特に好き。
ありがとう。
うん、
嬉しい。
一個、つけ太郎的アドバイスじゃないけど、なんかね、99の発売に際して補足したいことが一個あるの。
お、うん。
あのね、好みの問題ではあるんだけど、99は、
うん、
熟成してほしい。
わかるわ。
うん。
ああ。
うん。1年、ないでしょうね、2年ぐらいね、寝かせるとね、むちゃくちゃ美味しくなる。で、99って、うん、あの、
土田
の中でも人気のお酒だから、すぐなくなっちゃう。
そうなんだよね。
寺とか取っとかないし、売れ残りっていうのが発生しないから、
うん、
だから販売が始まったタイミングでちょっとね、うん、複数本買って、
うん、
酒自体は強いから常温で放置しといていいから、1年後とか2年後に、ね、飲んでほしい。だからね、ぜひね、ちょっと騙されたと思って1、2本余分に買って、ね、ちょっとね、熟成してほしいんだよね。
よろしくお願いします。
おすすめは2年。
いいね、
うん、
それはいいかもしれない。
じゃあ大和川酒造店何かありますか、うん、告知。
そうっすね、
じゃちょっと僕がバト
ンとりあえず、
うん
うん
う
ん、
ですね、僕ら源ちゃんと僕のやっぱ推しはね、圧倒的に純米辛口ですよね。
純米辛口やね、
うん。
ありがとうございます。いや、
本当に
自分も一番好きな酒だから、そういう、でもらえるのは嬉しいね。
2升買っても秒でなくなるから。
うん。
うん。
わかるよ、でも。
最強のなんか食中酒であり晩酌酒であり、
うん、
うん、家飲み酒でもあるね。リーズバブルだもんね、本当に。
うん、あ、そうだ、それで言えば、うん、あの純米辛口で最近半酒コンテスト、
うん、おお、
で、お、あ、お値打ちぬるたん部門で最高金賞っていうのをいただきました。
素晴らしい。
それで言わなきゃだった。
じゃあございます。
それはすごい嬉しかった、本当。
俺もね、うん、めちゃくちゃ嬉しい。
半酒だもんね。半酒だ、ね。
そうそう。
素晴らしい、
ね。それはすごい嬉しかったな、個人的には。
これ
45度ぐらいのぬる燗部門だった。
はいはいはい。
てか、ね、うん、
まあ、あの、まあ、燗酒コンテストって、一定の温度で燗つけて飲むでし、飲むしかないから、なんか、
うんうん、
最適な温度帯が合う合わないの、なんか有利不利はあるっていうのは分かってるけど、うん、でもやっぱ、燗、うん、酒コンテストで、やっぱ入る酒ってうまいんだよね。
うん。
うん、これが間違いなく燗酒でうまいっていうのは間違いなくあって、なんか、俺からすれば、やっぱ推し銘柄の圧倒的1個だから、それが入るのめっちゃ嬉しいんだよ。
いや、ほんとに、
うん、
裏の中でも一番、
うん、
おすすめできるだけなんで。
一番量も作ってる？
量も作ってるね、ほんと。半分まではいかないけど、3、4割はあの酒なんで。
代表する酒だよね、
うん、
完全に。
そうだね、今の大和川を代表する酒になって
、飲みたくなって
きた。純米辛口をここまで。
あ、飲みたくなってきたな。
純米辛口飲みたくなってきちゃった
ということでですね、本日のゲストは
大丈夫これ。
大和川酒造店の佐藤東司と、土田酒造の星野東司でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まあ、今回のお酒もとんでもなく美味しいお酒ができたと本当に自信を持って言えるので、このお酒、飲んでみたい方いらっしゃったらですね、ケタロウ酒店とぜひ検索してみてください。そしたら、あの、特別酒の定期コースというのもありますので、それ申し込んでいただければ、このお酒8月中に申し込んでいただければ届きますので、ぜひよろしくお願いします。つけ太郎でですね、検索してみていただくと、ツイッターでいろいろと発信をしていたりですとか、ラジオの感想もつけラジで投稿してもらえれば、ハッシュタグつけラジで投稿してもらえれば、皆さんの感想もこちらで把握できるようになるので、今後続けていく、力になるので、ぜひ皆さんの感想をお聞きできればなと思います。はい、実はですね、もう4合ほぼ飲み切ったんでベロベロです。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は熱燗 DJ つけ太郎でした。さようなら。